それでは3時5分になりましたので、質疑応答を再開したいと思います。
今山の戦いのことなんですけども、前からなんでだろうなというふうなことがありまして、以前いただきました資料の中に、大友本陣からずらっと各武将の陣が出てるんですけど、今山の戦いが始まった段階の時に、確か、朝6時頃というふうになんか聞いた記憶があるんですけども、まあ、その時確か夏場ですよね、もう状況は全部見えてるはずなんですけども、なんでこの他にこの横にいた陣 の武将たちは大友八郎を助けようとしなかったのかなということが非常に疑問で、なんでまた大友八郎は赤坂山ですか、あそこに陣を置いたのか、別鬼道説の横あたりの方が良かったんじゃないかというふうにちょっと思うんですけども、それとこの時確か今山の陣合戦の終わった後、筑後の五条とか肥後の城という武将が確か捕らえられてるという話も聞きましたので、それでいつ頃こう釈放されたのかというか、よろしくお願いいたします。はい、
これは今山合戦の時にお話ししてなかったかな、攻めてきている連中の大半は、これは東肥前 の国衆でありまして、で、横の連携とか あるいはその非常に戦意が高いかとかいうのはちょっと疑問なんですよね。別鬼道説がやってきて、で、あそこで止まっているというのは、実は、それまでに佐賀城に迫って、まさに、鍋島直重なんかと激戦を展開して押し返されてあそこにいる。大友八郎はこれは援軍総大将というよりも、私はでは特選できてるんだと思うんですね。で、特選できて、まさにそのですから、その意味では高田さんにいた総林の陣代で、前線まで出張るわけですが、でそこで状況を見ていくと、結局のところ、東肥前の国衆、大友方の国衆は龍造寺から追い立てられて、結局平野外周の丘陵部に陣を敷くしかないと。本来であればそれに呼応する西肥前の連中も牛津川のラインを越えられない。あっちまで龍造寺方出張ってますから、でそのあたりの連絡をつけるために、言ってみれば包囲陣の一番西の外れにまで出てきている。私の推測では、それを逆に、龍造寺方は好機と見てこれを撃とうというわけですね。で、夜間移動したのはその移動の一軍目的であって、小木に出て、でその後山中を踏破して大友八郎の本陣の背後にまで忍び寄ってるわけです。でそこから逆落としの形で朝方攻めを込んでいる。なおかつこれは同時に、他の能動御勢であるとか、龍造寺高信の本陣も、出撃して、城から出て、で、その動きも大友方には見えてるでしょうから、それが一種牽制にもなってたんじゃないか。本当にこれも現在伝わってる、主に、伝えられて話されているのがもう何かといえば、その鍋島直重のその奇襲が成功したということになってるんですが、その前日あたりからのいろいろ布石があった上での勝利だと、そのように考えています。五条だとか連中はまさに、その八郎と大友八郎と同時にしていて、捕虜になったものだと、まあ、考えてみればよくそこで撃たれなかったというね、そのあたりも何かあるのかと思うんですが、で申し訳ないですが、その釈放された時期なんかちょっと私は抑えてませんので、ここではお答えできません。申し訳ございません。
前回のですね、戦国、その戦国史の時に関ヶ原駅での危機ということで、その時に直重はもともと家康の方をしていたにもかかわらず、勝家の方は西軍の方に身を投じていたということなんですけれども、 で結局はその鍋島は、西軍だったということを家康の方からすればそういうふうに見ているのかということと、そういうことでその後徳川の政権になった時に豊臣恩顧の、福島とか加藤家が次々に潰されていった中に鍋島家というのはどういうふうに自分たちの家を存続していくかということを考えていたのかということで、佐賀城 の東の方ですかね、蓮池藩というのがあったと聞いておりますけれども、そこに蓮池城というのがあって、その城はもし幕府が攻めてきた時の歯止めになる城だということを聞いてるんですけど、その辺のところの役目というのもどういうものなのかお尋ねしたいと思います。
はい、ですね、関ヶ原の合戦はこれはまあ時の龍造寺の鍋島の動きというのは、その佐賀の記録をに従っていけば、これはもう完全に朝鮮の役終了後から直重は家康に接近しておると。直重の場合は特に豊臣恩顧の秀吉から個人的に引き立てられてますけれども、豊臣恩顧長い付き合いではありませんから、あの後も朝鮮の役秀吉の死後の情勢でも中央では結構ごちゃごちゃしておりまして、もう単純に奉行衆石田三成対家康みたいな簡単なことではなくて、前田利家が生きている間は相当に豊臣恩顧の大名はそっちの方に、固まってたりとかいうのがあるんですが、直重はその中にあっては基本的にやはり家康にずっとついているでありますから、関ヶ原の時も本来はあれは上杉征伐、会津征伐というのはこれは豊臣政権の抗議による公式な戦争でありますから、その豊臣政権の取り決めで軍役も割り当てられて動員されるわけで、で実際攻めていくのは東海道、北陸道、そういったところの大名なんです。で西国の大名、九州の大名なんていうのはこれは従軍しなくていいと、基本的には百石に一人出して、今日伏見の留守居をするとかそういうことだけだったはずなんですが、そういった西国の大名でも、四国の加藤だとか義明の方ですね、まさに中津の黒田だとか、本当は行かなくてもいいんだけれども、これは完全にもう徳川の与党になってるから出張っていくと。で鍋島龍造寺もこれ もうそういう意味で上方に兵を置いて、あれは直重本人はもう九州の抑えということで、佐賀に戻っとれということなんですが、実はその勝重龍造寺高房が7000と言われる軍勢を率いて上方にいて、で、これがいろんな事情があったようで、家康に同行できなくて、出遅れて、で、西軍の方に加担して、でそこで戦いすぎちゃったという状況なんですが、これも二股公約を、かけるために、わざと遅らせたんだとかいうような話もこれは小説的にはあるんですが、そのあたりは確かめられない。ただ現実問題としては、関ヶ原本戦に十分参加できるはずであったのに、参加せずに、上方の勝重はですね、参加せずに、でその後はもう絶対的な標準姿勢をとって、で、家康もそれを認めて、立花を打つということで許したわけなんですね。これも家康の言い分によれば、お前の親父の心底は見えてるからと、お前も事情があったんだろうということで、けじめとして、柳川を打ちなさいと、それで、おしまいにしましょうという話だったんですけれども、でその通りになるわけですが、だけどこれは非常に負い目になるわけで、鍋島はその後はもう徹底的に 幕府に対して徳川氏に対して忠勤を励むと。でそのために経済的にも非常に苦しくなるという状況なんですね。加藤だとか熊本の加藤だとか福島なんかがその後どんどん取り潰されていった、その中にあってどうして、鍋島は無事だったのか。正直な話、あの鍋島騒動なんかはものすごい本当に潰そうと思えば非常に好機であったはずなのにそれをしないの、まあ、これはやっぱり当時の状況として地付きの地場への名族大名を、まあ、名族というか旧族大名ですね、あの旧来の大名を取り潰してしまえば、まあ、それで大変な、社会不安、地域的な社会不安が起こるであろうということで優遇したんだというような、そういう非常に政治的な面があると思います。だからこそその後鍋島騒動の後ですからね、あの島原の乱は。で島原の乱であれだけ張り切っちゃうというのも、もうそういういいとこ見せなきゃという部分があって、ですから基本的にあの鍋島、まあ、鍋島家佐賀藩というのは幕末に至るまでで見ればあの徳川に非常に近い存在であったと、まあ、徳川に忠勤を励んできた家であるということですね。そういう状況説明でよろしくございましょう。
俗に竜造実践能と言われるあの武将たちがいますけれども、まあ、一般的には木下と円城寺が潮によって入れ替わるので5人挙げられると言われますけれども、先生のこの前のツイートの中ではあのその中では百武が百武じゃなくて入口ですね、入口が外れるっていうツイートを見て、はい、結局どういう形が一番なんかその本来の形に近いのかなっていうのを先生どうお考えなのかなっていうのを一度聞いてみたいなとここ思いまして、できればよろしくお願いいたします。
はい、あの三傑だとか四天王だとかあの七本槍だとか、まあ、基本的に、後世作られるもの、まあ、あそうか七本槍はあちこちの主張前には同時代的ですね、ですけれども、まあ、竜造寺四天王もこれは後になってからでなおかつ諸説出てきたということだと思うんですが、あちこちで書かせていただいたり話す中ではどうやってあの5人ですね、あの割り振っていくかというところで、まあ、私は一番単純なところでは、沖田縄手で戦死した4人を検証して四天王だと。私はあの木下正直はあの生還したという説を取ってますから、あの基本的に鍋島直茂候補でも木下正直はあれはちゃんと生還したことになってます。天保5年間の天保でして、もうちょっと前ですね、木下家からの書き出しでも、うちの子孫あの先祖はあの時は、ちゃんと生きて帰ってますと。いうことを書いて書き出してますから、そのあたり間違いないと思います。で、まあ、単純にこの4人、あの戦死した4人、そこでいくとあの戦死した4人のうち3人まではこれは成松信勝、入口さんもあれは信がつきますね。で円城寺も信がつきます。この信はまず間違いなく竜造寺高信のまあ、ノブをもらってるわけですよね。で一人百武さんは友兼はあれはあの友の字がこれが竜造寺正家の前の名前に一字入ってます。でこれをもらったんだろうと。ということはこれは竜造寺の主君からもらってるわけですね。木下正直は一人違うわけで、でこの正はおそらくは鍋島あの信正ですね、あの直重の前の名前ですけど、その辺りから来るかなとなればやっぱりこれ木下は少し離れていくかなというような感じがあります。あの入口東七兵衛が外れるというのはこれはあのちゃんと根拠が一つありまして、はがくれ聞き書きの元ネタの一つになります、はい、焼き残しの保護というものそういうものの中にも中では、これは入り口を外すというのがありまして、でこれは一体どうしてかな、 まあ、襟口は一時期というか襟口は当初直重の実系の、信房の家臣でありまして、で龍造寺の大包丁の時期に、新たに、まあ、直臣に直されたという、ことがありますから、そのあたりのことを強調しているのかなというような、そういうイメージがありますね。ですから、まあ、あの四天王については私はそういった理解で、で四天王の中でもまさにそのゲームのあたりで、引っ張り出してきますからなんだけれども、四天王は基本的にはあれは中堅クラスの、まあ、旗本中堅クラスの、まあ、武将であって、いわゆる徳川四天王とかあれとは少し、違ってくるというわけで、まあ、ただし、百武友兼成松信勝はこれはやはりちょっと別格的なものかなと。その中でも、成松は実は龍造寺の一門であって、で、そこに、高信が移ったらその下で家老職を務める。で百武の場合はこれは、何たって、島津方の記録では、この者高信頼み切りの者なりという、まあ、非常に高い評価。国技戦士だとかでは百武は同等40人とともに、あそこで玉砕したことになってますけど、島津の記録では、百武は300人ということになる。でこれどうかなと思うのは、まあ、実は、百武が筑後の鎌船城に入っている時の手勢の数が300かなと。でそのうち40人率いて、沖田の宛には行ったんではないかと、まあ、そうじゃないと例の円久二さんがあの城を守るのに手勢がいなくなりますからね、ですからあのこの辺りの動員体制なんかも本当に詰めていって、資料が合うのかどうなのかというのがあるんですが、直重が率いていった筑後衆というのがこれが数がどんなものなのか、基本的には筑後からあんまり動員しないはずなんだけど、百武がどうしていくのか、まあ、百武はその鎌船津の城代で、城代というか城主と言っていいですね、筑後系にも当たってるわけですから、でそのあたりが少しまだ何かあるのかなというところですね。はい、